ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。一人のサラリーマンがいつもの場所に向かっていた。
高架下をくぐってお蕎麦屋さんの前を通って、
あれ、こんなところにアートギャラリーなんかあったっけ。
色鮮やかにペンキで塗られた流木が売られ200万円。
アートギャラリーを後にした彼は、路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。お待たせしました、林ライスです。
いや、おいしい。あれ、いつもよりお米が美味しい気がする。
ああ、わかります。このお米、かまどで炊いたんです。
調理法をイノベーションしたんだ。そういえばさ、ここに来る途中でカラフルな流木が、これ流木だよ、200万円で売られてびっくりしたよ。
ああ、それはアメリカ帰りの巨匠コケ田山さんの流木アートですね。
誰ですか、コケ田山さんって。似たような名前のプロゴルファーなら名前知ってますけど。
豪放来楽にして、その作品は天に無法の極み。
いや、僕には全然わかんないな。
はあ、残念。アートの視点があればビジネスでイノベーションを起こせるのにな。
アートは感性で、ビジネスは理性って感じのイメージですから、方向的には逆じゃないですか。
いやいや、逆だからこそイノベーションが起きるんですよ。
アートでイノベーション、本当ですか。
はい、今夜はキングさんという面白い肩書きを持つアーティストにお話を伺うので、じゃあぜひ聞いていってくださいよ。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ開店です。危ないな。文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。
見習い店員の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサーの須田山慶太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーション、ビジネスですね、それからカルチャー、文化面、こういったところで今日本中世界中で新しいこと、面白いことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍されている方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく、分かりやすく、そして時に深くお話をしていただくことで、2時間聞いていただいた後で、あ、この番組楽しかったけど勉強にもなったなということをリスナーの皆さんに持ち帰っていただく番組ということで、今日で私の記憶が確かなら第22回ということですね。さっき昨年の10月から始まりました。
間違いない、
間違いないですね。、はい、ちなみにどうでもいいですけど、私あの草野球やってたんですよ、大学の時、はい、背番号22番にしたんです。
何ですか。
ヤクルトの高津ファンだから。
高津か、
高津22番
そうか、
はい、
なんで。別にピッチャーではない。
あ、高津ピッチャーですよ。
いや違う違う、
僕ピッチャーじゃない、
ピッチャーやってない。
僕は外野とかファーストとか
ですけど、高津の、
そう、その昔あのね、頑張れ田淵君時代は安田がつけてるんですよ。すいません、どうでもいい情報で。なんで22を常にあのヤクルトファンなんでつけてるんですが、まあそれはさておきですよ。あのコロナね、今ウイルス、本当に日本中大変なことになっていて、で今株価もね、ちょっと下がってきて、うん、今本当にちょっと深刻じゃないですか。で一方で、あの先週あのこのオープニングでお話ししたように、僕が結構今時間ができたんで、歯医者にあの、ね、行ったら検査したら虫歯ができたっていう話、うん、虫歯が見つかったって話をしたじゃないですか、うん、でそれを昨日虫歯あのちゃんと治療してきたんですけど、もう一個ね、今回の、まあ、コロナウイルス騒動で、あの僕の周辺で起きてることというのが在宅勤務、うん、これがやっぱり僕ももともと大学教員って仕事なんで比較的在宅ができますし、うん、奥さんも、まあ、在宅を今結構推奨されてて、で子供たちが、まあ、小学生の子供2人いるんですけど、うん、それが、まあ、今学校がお休みなんでやっぱり家にいるわけですよ。そうすると近所でね、 あ、入山の家は、まあ、僕小6の息子がいるんですけど、小6の息子の周りの友達が入山の息子家はお父さんかお母さんが家にいつ大体どっちかいるから、うん、遊びに行っていいぞ的な空気が流れて今ね軽いあの在自宅なんていうの自動なんて館みたいになってきて、はいはい、子供がいっぱい、まあ、あの我が家にわらわらと遊びに来て、
学童みたいな
学童みたいになってきてですよ。で毎日子供来るんですけど、なんとですね今日はだからうちの奥さんがね今家にいるんですけど、はい、ついに、はい、うちの息子小6なんですけど、はい、うちの息子が狙ってる女の子が来
るストレートに言ったな
来るが来たらしい
です。なるほど、いや今日ドキドキですね。じゃあね、
そうなんですよ、だから朝それ聞かされて、はいはい、どうもねうちの息子が狙ってる子が来る、
我が気になってる子がね、
気になってる子が、
ちょっともうちょっと丸めていきましょう、表現を丸めていきましょう、ね、
うちの奥さんが浮き足出しちゃってどうしようみたいな、入山の母ですとか言った方がいいのかしらとか言うから、もう絶対やめろと、もう息子男の子そういうの一番嫌がるから
嫌がるからって言いながらここで思いっきり
思いっきり言ってるって今、ま
あ、じゃあすごいですね、入山家にとっては大きな
ね、
はい、
どうね、ドキドキですね、今日何があったか
今日何が起こってたのか。
でスナちゃんどうですか、そのなんかね、もう結婚されてるから奥さんの、ね、はいはいはい、ご実家に挨拶行ったと か、うん、なんか付き合ったガールフレンドの家に行ったとか呼んだとかあると思うんですけど、はいはいはい、なんか思い出とかあります？
いや、まあ、昔こう付き合いさせていただいた、はい、あのなんかわりかしこう実家に行ったんですよね。
お
しかも東京とかじゃなくて京都だった
んです。それ奥様じゃなくて昔のガール
フレンド、
大丈夫ですか、公共の電波で喋って
大丈夫、はい、京都にお住まいの、はいはい、実家がある彼女だったんですけど、はいはい、家に行ったらですね、なんかこうリモコンみたいなの持って、はい、ピッってやったらガラガラガラガラガラってなんか門が開いて、したら奥にテニスコートが京都ですよ。
マジっすか、
すごい。
いや、さすがにそれはね多分釣り合わないだろうなと思ったら、破局も間もなかでした。間もなか
そりゃすごい
ですね。すごいですよね。ずっとドキドキしてました。
でも破局しなかったら今頃京都の、ね、うん、なんかそういう跡継ぎだったかもしれない
ですね。そうですよね、一瞬そういう欲は浮かんでましたけど、まあ、そういうことはないですよね、やっぱね。
高見ちゃん何かあります？
私もあのさっきの入山さんの話がもうまさしくそれで、はい、あの好きな男の子がいて、多分お母さんがママ友になってくれて、
何歳ぐらい、小学校ぐらい、
あ、保育園の時ですね。
保育園か。
そうで、あのママ友になってくれて、よく遊びに行けるような関係をお母さんが作ってくれたりとか。
お母さん分かったんだ、高由美ちゃんがその子が保育園生ながらに好きだって言って、はい、そうそう、いいお母さんですね。
そうなんです、だから多分そこから結構仲良くなってしょっちゅう遊びに行って、
でその彼とはどうなったんですか最後。
結局どうなったっけな、もうちょっと忘れちゃいましたけど、うん、まあでもなんか保育園の時ってちょっと仲良し恋しで手つなぐとかそのぐらいじゃないですか、はいはい、
でも結婚するって思ってますからね
保育園の頃はね。
でもなかなか進んでますよね。
進んでますよね、保育園で
手つないだら十分ですよ。
そうですか、
ね、これ俺もういつ初めて手つないだんだって感じですよ。
はい、
行きましょうかね。はい、元の話が何だったか、ね、分からないぐらい話が脱線しましたけど、さあ今日のメニューです。この後すぐこのお店の常連さんとしてヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さんを迎えして、主な経済ニュースを解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラス、続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜松町ビジペディア、
はい、今日は誰でしょう、うん、芸人会ですよね。
レポーターはなんと
なんと
あのエルシャラカーニ。
もう今ためで分かった、ため
で。そうですよね、
エルシャラっぽいなっ
ていう、ためすぎた、同一労働同一賃金を取り上げます、
はい
はい、8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン、アーティスト、デザイナー、プロデューサー、自由研究家のキングさんをお迎えし、アートがもたらすイノベーションとはというテーマでお話しします。
はい、今日の常連さんの宮内さんはね、毎回いろんな起業家の方呼んでくださってるんですけど、うん、そうですね、このキングさん、宮内さん曰くですね、うん、キングさんは最終兵器だ
いや、かなり、ね、毎回アフリカに投資されてる方とかね、うん、
あのハエのベンチャーとかね、サンゴのベンチャーとか ね、もう毎回エッジが効いた人を呼んでくるわけですけど、最もエッジが効いとると、
は
あ、あれ以上あるんですね、
ね、
はい、楽しみにしたい、
楽しみですね、
はい、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、はい、あの普及の名作アニメおいしんぼ経営学者の目線で解説します。
ついにおいしんぼを語る時がやってまいりました。
ついに、
そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。
さあ、そして今日は番組の最後にマスターから大事なお知らせもあります、
はい、
さあ、そして生放送、皆さんからのメッセージも今日も募集しています。今日のテーマは好きな芸術作品。
まあね、今日アートがテーマですからね。すなちゃん、何かあります？
すごいガチに言っていいですか？
ガチに言ってください。
あのボッティチェリのヴィーナスの誕生です。
あの貝からビーが、ヴィーナスが生まれてくる。
あれをね、こうフィレンツェのウィッツィ美術館というところで、はいはい、実物を見たんですけど、はい、なんだこれはと。
へえ。
1時間ぐらいずっと立っててもなんかずっとこうなんか輝き続ける。
僕もウィッツィ美術館行ったことあるんですけど、はい、僕はそこまでじゃなかったからやっぱり人によって違うんですよね、やり方がね、はい。
へえ。あそこもちょっと作品数が多すぎてね。
あ、わかります、すごいっすよね。わかります、わかります。高見ちゃん、なんかあります？
そのちょうど今おっしゃってたヴィーナスの誕生みたいな、はい、あのかかってるサイゼリアの、
サイゼリア、
あのなんか絵が、そう、あのなんていうんですか、こう行ったらある安心感があるんですよ、やっぱり。
サイゼリアに絵がかかってるわけ？
そう、いっぱいあるんですよ、天使のね、そう、ヴィーナスの誕生みたいな、
イタリアっぽいやつがね、
いっぱい飾ってあってそれはすごい親近感。
あれは芸術作品
芸術作じゃないかもしれないですけど、
まあ、高見ちゃんには芸術作品、アート感性はそれぞれ
です。すげーな、サイゼリアか
でもあれ確かに見ちゃうよね。
見ちゃうんですよ。
なんかね、確かに
本当にヴィーナスの誕生みたいなんで。
ちなみにマスター、
マスターを真面目に回答するとですね、僕はあのまあそんなにすごい映画これないんですけど、あの初めてピカソのゲルニカを見たときに、
はいはいはい、
あれとね、確かあのマドリッドのソフィア美術館にあるんですよ。はい、あれは僕もだからあのスナちゃんが衝撃、あのウィッツィ美術館で衝撃を受けた同じように、ゲルニカね、もう2時間ぐらいもうそっから動けなかったですね。
ですか、
うん、やっぱりあって戦争の悲惨さみたいなものを、うん、ものすごいあの抽象的に描いてるんですけど、うんうん、そのなんか胸をえぐられる感じが、やっぱ絵のアートのパワーってすごいですよね。
まあ本当こうそれぞれのこう感性というかね、好みもあると思いますんで、うん、本当にこうなんですかね、こう高尚な感じのするものから、
はい
うん、
はい、
まあ、別にサイゼリアが高尚じゃないとは思わないですけど、
あの
いろんな意味でね、はい、いろんな意味での好きな芸術作品お待ちしています、
はい、お待ちしております。
イノベーションアットマーク JOQR.net、 INNOVATION アットマーク JOQR.net、 ツイッターのハッシュタグ浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。あなたからのメッセージお待ちしています。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、お送りしています文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ。ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。ヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。宮内さんはおそらく常連さんの中でも多分この番組一番常連
トップオブ常連、
トップオブ常連でね、本当にしょっちゅう来ていただいてるんですが、今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
で、宮内さんはあのヤフーという会社であのメディアプロデューサーを今務められてるわけですが、どうですか、この今回ね、今コロナウイルスでもう日本中大変なことになっていますけど、あのヤフージャパンとしてはこういう対応してるとか何かありますか？
はい、あのいち早くあのまとまって正しい情報が分かるっていうページを、まあ、ヤフーの、まあ、一番メインになるトップページから、はい、誘導かけるっていうのを、まあ、ずっとやってまして、それ毎日更新してやっています。でやっぱりあの絵で見たり毎日更新して何人になったみたいなのが、うん、こうユーザーが求めているものがすぐ分かるようなページを作っています。
確かに今スマホを今僕も言われてつけたんですけど、ヤフーのアプリ立ち上げるとすぐに新型コロナウイルス感染症最新情報をまとめっていうところに行きますよね、
はい、一番ね上に検索、下にログイン、はい、その下に新型コロナウイルス、一番目に入るところですよね、うん、
あのこれ私が対応し、担当している災害領域も、はい、まあ、こういうようなやり方で一つまとめて、うん、ページを作って、一番大きいところに出すっていうのをやってます。なので、まあ、基本的には同じような対応をやってます、
ね、ヤフーといえばあの前も宮内さんにもお話しいただきましたけど、あの 3.11、はい、震災の時からにもものすごく、ね、迅速な対応して、またその後もこういった被害はいつ来るかわからないんだっていうような啓蒙活動みたいなことも、まあ、しょっちゅうやられていて、そういう意味でもなんていうか本当にこう社会に対して こういう意識を啓蒙するっていうことや情報を提供するってこと本当にやられていますよね。
はい、特にヤフーはやっぱり正しい情報があるだろうっていう結構期待値もあるので、うん、そこ のフェイクニュースが載らないようにとか、
はい、
フェイクニュースを調べる手段とか、まあ、そういうのまでちゃんとフォローして、はい、まとめるようにしています。
そういう意味では、今日が3月10日ですから、はい、明日が 3.11 ですよね。何かヤフーはこの 3.11 に向けては何かやられてるんですか。はい、
毎年ヤフー上で検索をすると、はい、これをその検索回数に応じて寄付をするっていうことを、まあ、やっておりました。これは誰もが参加できる、復興支援のやり方ということで毎年やらせていただいてまして、はい、で今年はこれに加えてですね、三陸鉄道っていう被災して途切れてしまった鉄道が三鉄って言われるんです。
三鉄宮城県とか、はい、辺通るやつですね。
宮城から沿岸を通るやつ、はいはい、あれが3月20日に全線ようやく開通するんです。で、まあ、それもあるんでツイッタージャパンさんとコラボレーションをして、
ヤフーとツイッターが組んだんですか。
はい、やっぱり震災とかこういう復興支援とか災害についてはやっぱり一緒にやるべきだと思うんですよね。なのでもう 3.11 についてはこれは一緒にやらせていただくということで、はい、まあ、リツイートでも募金寄付になるというようなまあ、キャンペーンというか啓発ですね。
例えばツイッターだと頑張れ三鉄、あるいは頑張れ三陸などのハッシュタグをつけてツイートしたりリツイートすると、寄付ができると、
はい、そうです。
でヤフーだったら 3.11 とかそういう形で検索すると、はい、やっぱり寄付ができると。
そうです、
そういう時代だっていうことですね。
はい、うん、まあ、できる限り多くの人に自分ごとだと思って参加してほしいなと思って毎年やっております。は
い、じゃあ今日もよろしくお願いします。
さあではまずは日本や海外での注目トピックスを解説するエコノミートピックス、今日取り上げるのはこちらです。ジャック・ウェルチ亡くなる。アメリカゼネラルエレクトリック社の元 CEO ジャック・ウェルチさんが亡くなりました。84歳でした。ウェルチさんは1981年から2001年までの20年間ゼネラルエレクトリック社の CEO を務め、その20年間で時価総額を140億ドルから4000億ドル以上に引き上げました。
はい、というわけでこれ実はですね、先週の放送が3月、3日だったわけですけど、はい、実はちょうどその直前ぐらいに飛び込んできたニュースだったので先週は取り上げられなかったんですが、やはりこれビジネス界にとっては非常に大きなニュースでして、ジャック・ウェルチですね、うん、ちょっとなんか2、3回前にクリステンセンっていう経営学者の神様みたいな方が亡くなったっていう話をしたと思うんですが、うん、経営そのものの神様といえば、うん、やはり伝説の経営者といえばこのジャック・ウェルチだと思うんですね。まあ、最近だとね、ジョブズだとかイーロン・マスクだとか、ね、ザッカーバーグだとかああいう人たちが注目されますけど、やはり、まあ、20世紀が最大の経営者と言われたのはこのジャック・ウェルチで間違いないということで、そのジャック・ウェルチが亡くなったということですね。高見ちゃんちなみにね、高見ちゃん世代的には全然わからないかもしれないですけど、ジャック・ウェルチとか聞いたことあります？
聞いたことは、はい、もちろんあります。
でもやっぱりそのくらいのイメージだっていう感じですよね。うん、ジャック・ウェルチは今スナちゃんが読んでくれたように GE、
はい、
ゼネラルエレクトリックの CEO を20年間務めて、その間に圧倒的な業績ですね。もう時価総額を140億ドルから4000億ドル、もう20倍以上にしたっていう、うん、とんでもない経営者なわけですけど、ゼネラルエレクトリックスっていうのはもうもともと念のため申し上げると GE ってよく言われるわけですね、うん、略して創業者はトーマス・エジソンですね。
はいはいはい、
発明をエジソンが作った会社です。そして、まあ、その後長い間ずっといろいろな家電分野とかで経営をしていたんですが、やっぱり経営結構傾いたり大変だった時期もあるんですよね。うん、でジャック・ウェルチの前のレグ・ジョーンズっていうのも有名な経営者だったんですけど、彼が引退した後に後を継いだこのジャック・ウェルチがさらに、まあ、近代的な改革をして、うん、そしてまあ、GE というのを本当に超一流のグローバル企業にしたというその手腕があまりにも素晴らしいということで経営の神様と言われているということなんですね。
まあ、具体的にはまあどういうことをやったんでしょうか。
もうね、いろんなことやったんで、はい、ぜひなんかジャック・ウェルチの本とかっていっぱい出てるんでそれを詳しく読んでいただきたいんですが、私は自身は実はアメリカにいる時に、まあ、今もそうなんですがアメリカにいる時もビジネススクールで教えていたんですけど、うん、その時に一番最初に取り上げる題材が実はジャック・ウェルチの改革だったんですね。うん、なんで、まあ、本当にそのくらい経営のお手本みたいなところがあって、例えば有名なのはナンバーワンナンバーツー戦略といって、うん、その業界で、まあ、GE ってものすごいいろんなビジネスやってるんで、その業界市場 で1位を取れない、2位をあるいは1位か2位を取れない事業は全部畳む、うん、つまりいわゆる今の言葉でいう戦略と集中ですよね、うん、選択と集中、うん、集中ですね。これも実はジャック・ウェルチが出てきてから世界中に広まった言葉だと言われているということですね。でこういったですね結構そのリストラみたいなこともやるんですけど、一方で私個人がジャック・ウェルチが素晴らしい経営者だと思うのは、うん、今の時代にも通じる、本当に今の自分時代もそうだなって言われるような単純なリストラ王じゃないんですよね。で非常に人間というものを大事にした経営をしてまして、中でも私がすごい好きなのがね、ビジョンの重要性、
うん、
会社っていうのはやっぱりビジョンなんですよね。この会社は何のためにあって何をやりたいのかっていうことをものすごく重視していて、例えば有名な話でこれジャック・ウェルチがそういうふうに言ってたんですけど、ジャック・ウェルチは GE の社員を4人のタイプの4つのタイプに分けるんですね、うん、1つ目のタイプは会社のビジョンと共鳴していて能力もある人、うん、この人は文句なく会社にで戦力になってもらうわけですね、うん、一方で会社能力もあんま高くなくて会社とビジョンが揃ってない人、うん、これは問答無用で申し訳ないけど会社を辞めてもらうと、うん、ただ問題はこの2番目と3番目なんですよ。能力は高いんだけど会社とビジョンが揃ってない人、うん、それから能力はそこそこじゃなんだけど高いとまだ言えないかもしれないけどビジョン思いだけは会社と揃ってる人、うん、だと前者と後者だとどちらを残してどちらに会社から去ってもらうかというと後者を残して前者を去ってもらう、う
ん、ビジョンがある方、
そうですね、
うん、
ですからそのくらいやっぱりビジョンっていうものが会社で揃うのが重要なんだっていうことをずっと歌っていて、これでも今の日本のビジネス界で散々言われ出していることじゃないですか、うん、だから実はそういうところやっぱりずっとやってるんですよね、うんうん、そういう意味では非常に人間臭い、まあ、あと中小企業の考え方みたいなのすごくうまく取り入れたりですとか、そういう経営者だってことですね、はい、宮内さんどうですか、ジャック・ウェルチ当然ご存知だと思うんですが、はい、どういう印象を持ちですか。
やっぱすごい変化にこう大胆にいく人ですよね、
う
ん、
そうですね。
それがこう変わることを厭わない、あの年齢になっても変われるっていうのがすごい尊敬に値するなと、うんうん、
ということで、まあ、ジャック・ウェルチは、そういった様々な改革をして、まあ、20世紀最高の経営者と呼ばれていたということで、うん、そのジャック・ウェルチが、先週亡くなったということですので、今だとどうしてもイーロン・マスクとか、うん、ザッカーバーグとか、うん、そういう、まあ、今の時代の華やかな経営者に注目が集まるんですけど、うん、ぜひジャック・ウェルチという偉大な経営者がいたということも皆さん覚えておいていただきたいということですね。
はい、以上エコノミートピックスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス、今日の常連さんである宮内さんが気になる話題を掘り下げます。
さあ今日取り上げるのはフォーブスジャパン2020年4月号のなぜアルノーは現在を象徴する経営者なのかという記事からです。この記事なんですが、ルイ・ヴィトンをはじめ70以上のブランドを束ねる高級ブランド世界最大手フランスの LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンの会長兼 CEO ベルナール・アルノーの成功について入山さんが解説をしている記事です、ね、ちょっと小銭が大阪混ざってきて、
はい、
その小銭よりか大銭が動いてる話なんですけどね
いやこれは僕も宮口さんこの記事取り上げてくださるって言って驚いたんですけど、はい、いやこれ本当ありがとうございます。僕の取材記事なんですよね、
はい、
僕がフォーブスでベルナール・アルノーというのがなぜすごいのかということについて、はい、実はフォーブスから依頼を受けて解説してくれって言われて解説してですね、で実際これネット記事にもなってて、実は僕も全く想定しなかったんですけど、ものすごい反響があって読まれてるようなんですが、うん、それを宮口さんが今日取り上げてくださる、はい、ということですね、
まあ、改めてこの話題を選んだ理由は何でしょうか。
はいはい、やっぱりこれからブランドの持つ力っていうのがすごい重要だって、うん、まあ、言われていて、はい、でその象徴としてやっぱアルノーが経営している、まあ、グループがもう長者番付の3位になるっていう時代なんだっていう、
今長者番付、これもこの記事もきっかけはですね、今世界の長者番付っていうのが新しく発表されたんですよ、はい、でそれのトップ3が1位がアマゾンのジェフ・ベゾス、
うん、
これ納得ですよね、
うん、
2位がマイクロソフトのビル・ゲイツ、うん、そして3位がこのブランド王 LVMH のベルナール・アルノなんですよね。
系統が違いますよね。
IT ブランド、うん、その辺が面白いと。
そう、 やっぱり IT ってこうあまり費用がかかんないというかね、業界費用が低いので、はい、うん、まあ、やっぱり儲けの率が高いって言われてて、うん、
なるほど、
でそれが株価に反映されて、はいはい、長者番付になるのがまあ今までの流れですけど、うんうん、この3位にこういうブランドの会社が入るということが、はい、やっぱこれからの、世の中のこう象徴なんじゃないか
な。なるほど。
でやっぱり物作って売ってっていう時代じゃもう費用の、いや、価格を下げていく、まあ、競争になっちゃいます
よね。そうですね、どうしても今そういう時代ですよ ね、
そうですね、
売り切りでだと安く安くなっちゃいますもんね、はい、
でそういうのに、ま、全然関係ないっていうかね、全く違うところでブランドの 強ければ、まあ、それが市場価値になっていったり、価値があまり下がらないっていう、っていうのが今のトレンドなんだろうなと、これから
つまり持つっていうことですね、はい、保有することによる価値っていう。
そうです。で保有するっていうのはやっぱりそのものに対するこう共感とかシンパシーがすごいわけですよね。だからなかなかお客としては他に移らないですし、うんうん、やっぱりこういうブランド力を日本の企業も上げていくべきだろうなと。
実際LVMH は本当にさまざまなブランドを持ってまして、まあ、当然一番有名なのが LV ルイ・ヴィトンですね、うん、それから MH ってモエ・ヘネシーの略ですから、うん、まあ、ルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシー、それ以外にも実はですねディオール、
そうですね、
ブルガリ、うん、時計のタグホイヤー、うん、それからウブロ、これも時計ですね、それからお酒のドンペリニョン、うん、ドンペリ、それから最近はティファニー、アメリカのブランドだったんですけど、あれも買収しちゃいました し、あと何ですか、 リモアっていう旅行カバンの、はいはいはい、あれもやっぱりね、あるのが買ってからすごいブランド価値上がりましたよね、うん、
でやっぱりそのグループに入ることで価値が上がるっていうのと、もう一つはやっぱりマルチブランドの戦略っていうのがすごくうまくて、
はい、
やっぱ企業普通買収したらこう統合していくと思うんですけど、うん、それをこうブランドごとに、まあ、歴史をそのまま引き継いでいくっていう経営のやり方ですね。
そうですね、これ記事で私も話してるんですけど、あるの上手なところはイランのブランド買収するんですけど、買収する時ってブランドって大体ね創業家が残ってるんですよ、うん、だけどその創業家をねすごい大事に扱うんですよ、存在にしないで。だそれで実は創業家も嬉しいし、そこで関係をうまく作ることでブランド価値がまた上がってるんですよね、はい、
なのでまあアメリカやまあシリコンバレーの IT とはまあやっぱり全く違う考え方で、
そうか、
企業経営をしてるんだなっていう、
ヨーロッパ人ですもんね、
はい、ヨーロッパ人ですし、まあ、そこからやっぱり日本が学べることもまだたくさんあるんだろうという。
タガエミちゃんとかどうですか、ね、今の日本の若い世代ってブランドって価値を持ってなさそうな気もするんだけど、うんうん、一方で今こうやって世界3位の富豪がブランド帝王なんですよ、
はい、
どう思います。
でもやっぱり大人になったらというか、社会人になったらいいバッグ持とうとか、うん、それこそ大学に入るときにはなんかいい財布を持とうとか、はいはい、結構まだまだこういいものを持とうみたいな思考は残ってはいるかなと。
若い人もブランド思考はそれなりにあるんだ、は
い、うん、ただまあもうちょっと手軽にっていうので、ラクサスみたいなこうバッグをシェアできるサービスとかが出てきたりとか、
この前も話題出たよね、ラクサスっていう高級バッグをシェアする、
はい、そういうのは結構手軽に使うようになって、まあ、より身近に感じられるようにはなってるかもしれないですね、そういった意味では。
その辺が実は僕の記事でも申し上げたんですけど、今人間の欲っていうのは2種類あるんじゃないかと、うん、いうことなんですね。一つは使用欲といって使う方の欲、うんうん、でこれを満たしているのがまさにこのランキングの1位と2位なんですよ。アマゾンって使用欲なんですよね、いかに便利で安くじゃないですか、うん、マイクロソフトもそうなんですよ、うん、だけどその反動で今宮内さんおっしゃってくれたように所有する欲望、自分が持ってるオーナーであるっていうことに価値観を持っている人っていうのがどんどん出てきていて、うんうん、だからラクサスなんかちょうどその真ん中辺のうまいところ取ってるんだと思いますけど、 その辺がこれからより重要になると宮内さんも思われてると。
そのやっぱり、分類を意識することが大事なんだろうなという、うん、
なるほど、まあ、確かに宮内さんおっしゃったように日本の会社ってこの辺まだ必ずしも上手じゃないですね。
だけど逆に日本が持っている IP というか、まあ、ブランドはすごく海外から価値があると見られているところもありますよね、は
い、例えばどういうブランドですか。
やっぱり京都は 誰が見ても価値があるじゃないですか、うん、でそれは残さなきゃいけないって海外の人は思うんですけども、日本の人が果たしてそこまで思って保護できているか。
つまりもしかしたら日本人の方が自分たちのブランド価値に気づいてなかったり、はい、それを生かそうとしてないんじゃないかっていう
可能性はありますね、
うん、なるほどね。
まあ、でもそれが誰よりもうまい人っていうのがこのベルナール・アルノーさんであると。
あるのにいくつか日本の京都ブランドとか買ってほしいですよ ね
案内したら多分すごい気に入ると思うんですよ、ね、
あ、それいいアイデアですね、うん、
それいいかも
しれない。あるのを京都 に連れて行こう、来ようっていう、
まあ、普通だったらルイ・ヴィトンとディオールとブルガリを持ってたとしたら、まあそれぞれがちょっと競合する部分もありますから、ね、喧嘩しますよね。
今回しかもティファニーですからね、うん、アメリカブランドですよ
っていうところを思ったとしても、それぞれがうまく独自の色を出しているっていうことですね、う
ん、この辺がね、この経営この、アルノーの天才的なところなんですよね、はい、でも今宮内さんおっしゃったように、確かにこれ日本人がより学ぶべきかもしれないですね、う
ん、はい、ね、こういわゆるこうなんかただのこうものを作る売るっていう以上のものが、はい、っていうことですよね、はい、LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン会長兼 CEO ベルナール・アルノーについて、エコノミートピックスプラスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜松町ビジペディア。さあ、このコーナー、巷にあびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説、それを聞いたアシスタントの田上ちゃんが理解したかどうか3段階で判定します。その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
同一労働同一賃金。
レポーターは
あの
エルシャラカーニの清和大使さんと山本志郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
呼んで、
はい、ね、
どうも、みんなで呼んでますけども、
お久しぶりでございます。1月頭ぐらいに呼んでいただいて、
まあ、そうですよね、はい、ちょっと間空きましたけど、でもさっき今 CM 中にリスナーちゃんに言われてなるほどと思ったのが、今日常連の宮内さんは、はい、常連の中でも一番この番組出てる、うん、はい、そしてエルシャラは、ね、うん、ビジペディアに出てくる芸人の中で圧倒的に一番出てる、はいはい、だけど初めてなんです
よ。ようやくようやく
もう、じゃあさっき聞いて、この前回3週女子大生の方がここにいらっしゃったんですよね。
だからね、
残念というか、なんというか、
いやいやいや、こちらがエルシャラカーニ、
ようやくお願いいたします。
早くもね、圧に押されてますけど、
圧ってすごいっすね。
これは本当の芸人の圧ですよ、これ。
ライブ用の声で、
素晴らしい。
ちょっと抑えます。
10メートル離れても濃厚接触ぐらい、それぐらいの圧です。
そんなに
で
ちょっと待ってください
。確かに、
エルシャラって今すなちゃんの濃厚接触ってありましたけど、コロナウイルスで、結構例えば僕の場合だと公演がね、やっぱりまあすごいキャンセルになってるんですよ。エルシャラも例えばきっとほら営業とかお笑い系のイベントとかあると思うんですけど、はい、どんな感じですか今。
もうそれは全部なくなってます。
あ、やっぱそうな
の。ライブはまあ、はい、もうほぼ全部なくなってまして、うん、営業みたいなやつもあったんですけど、それもなくなり、うん、なのでちょっとお笑い芸人はちょっと今大変な状況ですね。
冬の時期ですよね、お笑い芸人。
そうですね。だから僕ら、まあ、まあ、これラジオも呼んでいただいたりとか、収録あったりで、まあ、まだできてる方なんですけど、うんうん、もうちょっとライブ中心に頑張ってる若手とかだと、もう 2,3 週間人前に立ってないみたいな若手もいて、もそれはもう腕も鈍るし、
うん、かわ
いそ
うですね。
かわいそうなんですよ今。それはどうなんでしょう。規模100人ぐらいのイベントでもやっぱこれは今はまあね、できないですけど、タイミングっていつなのかなっていうのは、う
ん、これもう様子みんな今こうお互い伺ってる感じですよね、はい、これそもそもちょっと宮内さんがいらっしゃるからですけど、うん、ヤフーが最初に100人以上のはやめようっていう、はいはい、僕はあれいいことだと思うんですけど、はい、実はヤフーがね結構ね温度をかけたんですよ。
あ、そうなんですか。
ヤフージャパンが、はい、これ以上の大規模イベントになると、やっぱり感染が増えるからって、僕はそれはいい声掛けだったと思うんですけど、うん、はい、それからなんとなくね、こういうイベントみたいなのを今抑えようっていう流れがありますよね。
はい、まあ、うちの場合もやっぱり注目を浴びてしまうので、うん、まあ、そういう形で率先してやらなきゃいけないみたいな、うん、まあ、意識はあるんですけども。
じゃあその50人規模とかならやってもいいんですかね。
もうね、分かんないんですよね、正確に何人なら上とか下とか、はい、だから僕のね、おすすめは、実は僕今日昼、もともと大きなあるイベント、人前で出るイベントに出る予定だったんですけど、それがやっぱり今回のウイルス騒動でどうなったかというと、オンラインになりました。
そうです。
だから実は最近流行ってるズームあるじゃないですか。だから今日は渋谷のその運営しているところに僕は行ってですね、まあ数人しかいないんで、そこでズームでもう百何十人っていう人がつながって、まあ僕がちょっと話をさせてもらったんですけど、それを見てるっていうで、ことをやってたんで、お笑いライブでもそういうことできる。いや、
あれでお金を取るっていうパターンもあるので、そうですね、
その課金制のシステムとかもあるでしょうから、はい、うん、それでやろうとしてるところもあるみたいなんですが、うん、まあ、僕個人としてはやっぱその、スマホ画面から十分な面白さは伝わらないなというのがあるので、うん、できればその生でライブではやっぱ一番やりたいですね。
なるほどね。
すいませんね、真面目な話。
とんでもない。
今ね、こう野球もね、はい、Jリーグも。
それこそ昨日やった R1 グランプリが、
はい、
無観客、ね。あれ、芸人としてはどうなんですか、無観客の前で芸をやんなきゃいけないっていうのは。
いやちょうど僕たちも同じ、その、富士で、番組のその無観客の収録があったんですよ。
同じ観客で、ネタ番組の収録をしてたんですよ。
同じ無観客？
はい。でもやっぱまあ、一応勝ち負けを決める、はいはい、番組だったんですけども、おそらく観客いた時とは違う結果になっただろうなという感じですね。観客いたら強い、はい、漫才師と、はい、まあ、スタッフとかだけの受けの方が強い漫才師といるので、
あ、面白い。
結果も多分変わったと思います。
ちなみにエルシャラはどっちかっていうとどっちなんですか。
僕らがちょうど中間ぐらいだと思います。
人気がねえな。
お客さんに受けるところが
オールマイティーってことですね。
逆になっちゃった感じですよね。お客さんに受けるところが受けなくて、お客さんに受けないようなところが受けたりとか、逆
なるほど、
結構だからそういうのも変わってきますね。
今エルシャラマジトークですごい興味深いけど、ディレクター早く負けます。
一応ね、ビジペディアのコーナー
なんですからね。
まあ、パパッとやってきますよ。
しかってね、存在しない仕事。
今のビジペディアではありますけどね、今の話はね。今日のテーマは同一労働同一賃金ということで、
同一労働同一賃金。今日なんとスタッフがスタジオに漫才用のマイク、
そうですよね、用意してくれました。まさかの清和さんに高すぎたっていうね。
僕の身長用じゃなかったんですよ。
ね、今直しました。でもやっぱ漫才師はすぐ直します。
写真ツイッターであげます。
さあ、それでは参りましょう。エルシャラカーニによる解説、テーマは同一労働同一賃金です。スタート。
来たよ。
どうもよろしくお願いします。エルシャラカーニです。ということでね、今日は同一労働同一賃金ということですけども、はい、
どうもエルシャラカーニです。
はい、
うん、あ、言ったか。もう言いました俺。もうね、よろしくお願いします。
はい、
あ、言ったね。
言いましたね。
いや今日はね、同一労働同一賃金についてね、説明したい。言ったね。
言いましたね。
喋ることなくなったな。
他にあるってそれは。
やります。
そっから詳しい説明せなあかんやろ。
とか今日ね、僕同一労働同一賃金についてちょっと調べてきた。
調べてきました。
そう。
お願いしますよ、じゃあ。
これ詳しく説明すると。
詳しくね。
同一労働同一賃金っていうのは、これ企業において、正社員と非社員のこの待遇。
いやいや、非社員じゃない。
非社員じゃない。
非社員じゃない。非正社員。
ああ、そうか。
お願いしますよ。
企業において、正社員と非社員の
非社員でもないね
ん。あれ、なんか言わんかった。
非正社員やん。
非正社員。
正社員と非正社員の格差をなくしていこう、こういう制度ですね。
そういうことですよ。
そうですよ。
だからこれ僕たちで例えると、僕たちがメイプル調合金と同じ給料をもらえるって
むちゃ言うなよお前。
そういうことじゃない。
仕事内容も能力も違うやろ。
あれ、そこ
そうじゃなくて、正規雇用の人と非正規雇用の人ね。俺まで言うから正になったけど、非正規雇用の人、この人の不合理な格差をなくしていこうっていうことですよね。
そういうことか。
派遣の人給料上がりにくかったりとか、
確かにな
んか食堂使えないとかそういうのもあるらしいですから、
ね、そうなんですよね。
そういうのなくしていこうっていう制度ですよ。
そう、この制度できることによって、まあ、企業がやらなきゃいけないことがこれ3つある。
企業から動かなきゃダメですからね。3つある、
まず規定の明確化をすること、
これちゃんとねはっきりさせないとダメですから。
あと説明義務の強化、
そうですね、聞かれてちゃんと答えれるように。
あとそして、頑張ること、
それは入れんでもいいよ別に。
え、頑張る、
それ3つに入れんでもいい
よ。頑張った方がいい
でしょ。頑張るからどうせそれは。
そうこういうのがあるんですけども、まあこれいい制度なんですよ。
いや、いい制度ですか。
そうそうそうそう、この制度のいいところを言いますとね、非正社員が給料が上がる、これですね。
正社員の給料が下がる可能性もあると思うんですよね。
そうか。あとね、非正社員の待遇改善によってモチベーションが上がる、
ね、正社員のモチベーションが下がる可能性もあると思うんですよね。
そうか。
企業はコストかかるでしょ。
あ、そうか、
ね、でそのコストかかることによって非正社員が切られたりとか、派遣の会社
邪魔ばっかりするな。邪魔ばっかり。
で、首絞めてん
な。首絞め
てんな。
邪魔ばっかりじゃないよ。そういうことも起こり得るって言ってんだから。
いや、いいことを言って言いたい。
いいことだけじゃないねんからお前。
そう
俺らで言うたって同一賃金でやってるやろ。
そりゃそうですよ。そうです
よ。でも俺ネタ作ってるから俺の方が仕事多いやないか。
まあそうやけど、
俺作ってる間お前寝てんねやろ。
そうや。
ほんならネタ作るのやめたろうかなんてなるかもしれないもん。ほんならどんどん下がって
もういいわ。
もういいわ。
どうもありがとうござい
ました
。
まさかの仲間割れで終わるという。
素晴らしいですね。
首を絞められる。
全然ラジオで伝わらない。首絞めてますからね。
そうなんですね。
パターン変えてきましたね。
変えてきましたね。ね、もう待ち構えてましたけどね、こっちはね。
常に白さがボケてきました
。俺にできるかなから入ると思っていたら。
はい、時間の都合上ちょっと切らしていただきました。なかなか僕らもこれネタ考えるにあたって、はっきり明確な部分、明確じゃない部分が多いので、難しかった。たんですよね、これ
ね、といった難しい解説だったかもしれませんが、じゃあ高谷美ちゃんに判定してもらいましょう。
判定してもらいましょう。すっきりもやもやさっぱりでレポーターの告知タイム30秒、15秒、5秒と変わります。高谷美ちゃん判定お願いします。
もやもや
お
ー
お
ーもやもやっていうのは何でしたっけ、
一番いいやつじゃん、
真ん中真ん中
真ん中真ん中真ん中真ん中真ん中真ん中
真ん中ですか、あ、そうですか、
はい、あ、でもやっぱりまあいいこともあるし悪いこともあるっていうことは分かったんですけど、多分おっしゃってた通りやっぱすごい難しい話題なんだなっていうのを本当にこうお話聞きながら思いました。ま
あ、4月から大企業だけ4月から導入されるということらしいんですが、ただこれやらないからといって罰則があるわけではないと、その辺もちょっと曖昧な部分もあるので、ちょっといまいち多分皆さん掴みきれてない人多いんじゃないかな
と、ね、これ例えばある調査によると企業の対応状況をこれ調べてるんですが、すで、はい、に対応済みと答えた企業、ドイツ賃金ドイツ労働ですね、はい、11.7%、 現在対応中が 15.8% だったのに対して、一番多かったのはこれから対応する予定です、というのが3割を超えていたということで、まさにこれからするってことはやんないかもしれないってことですね、
そうですね、いいようですからそれは、は
い、やんなくてもいいんですかこれは、
じゃあという感じだと思うんですけど、
ね、そう、あ、そうなんです、
まあ、とりあえずのメープル超合金と同じにはならないっていうのは分かりやす
かったです。
確かに高見ちゃんが言うようにすごく難しいってことは分かりましたよね、だ難しい上でどうすればいいかっていうところがもうちょっと伝わればよかったっていう感じが
する、そうですね、本当に難しいですね、
そうなんですよね、どうすればいいかまで分かるなら僕ら日本帰れますから、ね、それは分からないですから、ね、
しかも漢字が多いんです今回も、調べてると
漢字ばっかりでも何言ってるか全然分かんない、
カタカナが多いから文句いいし漢字が多いっちゃ文
句、でもやもやしながらもねやってくれます、
全部ひらがなで書いてくれ
る、じゃあ告知タイムございます、15秒ですね、はい、ではエルシャラクアニのお二人お願いします、
15秒早く急いで、はい、すいません、
さっきも言った通り、ライブとかも軒並みなくなって、
そうなんですよ、
告知することがないんですけども、でも、ね、そう、BS の富士で、
BS は多分いいんですね、それは。
3月21日の、はい、7時から、はい、夜の7時から、はい、ネタ番組に出ています。
お笑い成人式という、
はい、ネタ番組、はい、お願いします。
お願いします。そうか、そうか、それを。
ね、ありました、
はい、ぜひともそちらチェックしてください、はい、浜松ビジペディア今週のレポーターエルシャラカーニのお二人でした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、浜カフェお届けしています、はい、ここでですね、メールのメッセージに行く前に、まずツイッターでひょうたん屋さん、
ひょうたん屋さん、
はい、ありがとうございます、私ひょうたんに穴を開けて、電球を入れるひょうたんランプでアートしてます、
へー、
これ今ツイッター上がってるんですよ、写真付きで、ほらこういう感じで、
あ、すごい点々で、
ものすごい芸術作品ですよ、ひょうたんをランプに、
ね、なんかこう網目みたいな感じで細かく穴開けて中から光が飛び出してる、
タコですね、これタコのあれにして
る、
いやー、これ皆さん浜カフェのハッシュタグで見れるんでぜひ見てみてください、
すごい
すごいですよ ね、ありがとうございます、
はい、そしてメールご紹介します、はい、ラジオネーム 100% スマイルさんです、
はい、ありがとうございます、
は
い、
好きな芸術作品は社会の教科書にあるフランシスコ・ザビエルの肖像画です、うん、おそらく日本の小学生で最も落書きをされている顔じゃないでしょうか、
まあ、ザビエル、なるほどね、
はい、ザビエルの落書きが具合を見れば大体その人の好きな笑いの方向とか絵のセンスが分かったりとかいろいろ出るんですよね、その人のパーソナルな部分がといただいてます、
面白い、
100通りのザビエルがね、
なるほど、やったザビエルは、あと芥川龍之介とね
芥川さんも行きました、
行きましたよ、あと太宰治とあの辺は人通り書きますよね、
そうですね、やりますね、
やったやった、
細長い芥川龍之介、
そうまず目をすごくキラキラにしてみたいなその辺でセンスが分かると面白いですねこれね、ありがとうございます、
出ますよね、はい、そしてもう一通ご紹介します、ラジオネームハイマックさんです、
ありがとうございます、
はい、妻は専業主婦で毎日休校の休校の息子と一緒です、うん、僕の仕事終わりにトイレットペーパーあったら買ってきてと連絡がありました、いつでも買い物に行ける妻が夕方しか買い物ができない僕が買えるわけないじゃないですか、すげえ要求すんなと思いました、芸術は基本わかりません、漫画で芸術だなと思うのはジョジョの、奇妙な冒険のファッションやジョジョ立ちかな、ちなみに今回のコロナウイルス含めアキラはすでに予言していたと巷では噂です、皆さんの意見を聞きたいですといただいてます、
漫画のアキラが、大友克洋さんのあのね、近未来を描いている漫画が今の世界の状況を予言してたんじゃないかということね、うん、 なるほどね、うん、あともう一つのそのジョジョの奇妙な冒険の荒木博彦さん、あれはもうアートなんじゃないかってことなんです、うん、これは分かりますよね。
もう実際あの六本木ヒルズの上 で、う
ん、やってますもん ね、うんうん、最近ああいった漫画家さんがアートの作品がアート作品として美術館で展示されるって結構増えてますよね、
はいはいはい、
だから確かにそういう意味ではその辺の垣根もなくなってきてるのかもしれないですね、う
ん、永井豪さんも上野の森美術館で、
うん、
あの年秋ぐらいですかね、
はいはい、
あの美術展をやっぱりやってらっしゃる。
永井豪のあれはアートになるんだ。
アートでしたよ。
へ
え、アートでした。
面白い、はい、
さあ皆さんからこの後も好きな芸術作品お待ちしています。イノベーションアットマーク JOQR.net です。さあこの後の浜松町イノベーションサロン、今日はあの宮内さんのね最終兵器の方がいらっしゃいます、ね、ます アーティストデザイナーといった、まあ、クリエイター方面の肩書きもありながら、まあ、映画プロデューサーだったり企業の経営戦略アドバイザーといったビジネス方面の顔を持つキングさんが登場します。まあ、普通クリエイター気質かビジネスマン気質か、まあ、どちらか一方で仕事をする人が多いと思うんですが、両立するキングさん、どんなバックボーンがある方なんでしょうか。
女性の方ですよ ね、
はい、この後伺っていきます。時刻は間もなく8時になります。
浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、
文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様はアーティスト、デザイナー、プロデューサー、自由研究家のキングさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではプロフィールを紹介します。キングさんは在学中より国内外の企業、媒体、作品、ミュージシャン、俳優などに向けデザインやアート、コスチュームなどを提供してきました。現在ご自身のカスタムブランドキングは国内外で取り扱われており、中国や台湾に店舗を構えています。また映画プロデューサーや企業の経営戦略アドバイザーも務めるなど多方面で活躍をされています。
というわけでどうぞよろしく、
はい、よろしくお願いします。
あの後でツイッターで写真も上げようと思うんですが、今ね、はい、我々の目の前に、ま、黒ずくめというか黒いシャツに黒い
デボシで、パンツは紫ですからね。
パンツは紫なんですね。そしてあの金髪の素敵な女性の方が今目の前にいらしてくださってるんですが、うん、キングさんということでどうぞよろしく
お願いします。
で今も互いみちゃんも読んでくれましたけど、はい、キングさん私もあのまあ、ちょっとあの初めてあの お名前伺ったんで、はい、あの調べウェブサイトを拝見すると、
はいはい、
これも皆さん見れますね。sleepingtokyo.com っていうウェブサイトがそうですよね、
はい、
お持ちの、
はい、
でプロフィールを拝見してると、
はい、
多摩美術大学の博士課程の前期修士課程みたいなものを修了されていて、
はい、
とにかくいろんなことをされてますよね、
はい、
在学中より国内外の企業、媒体、作品、ミュージシャン、俳優等に向けデザイン、アート、コスチュームなどを提供し、制作した衣装は紅白歌合戦や、うん、あのフジテレビの FNS 歌謡祭、TBS のレコード大賞、世界陸上のほか、2017年に台湾で行われた世代運ですが開幕式 、はい、などを実績多数と、だから実はいろんなところにもうそういうのが使われていると。
あ、そうですね、はい、
いうことなんですね、
はい、
そして加えて映画プロデューサーや企業の経営戦略アドバイザーも務められていて、さらに講演会もやっていて、オンライントークショーくんだり TV を主催するなど幅広く活躍するということで、幅が広すぎてなんだかよくわかんないっていう。ご自身は自分のことを何だと思ってるんですか。
やっぱり好奇心を赴くままにやれるべきことをやるっていう
感じですね。あんま肩書きとか気にしてない、
まあ、また気にしないですね。
なるほど、
はい、
でも元々は美大、これ学部も美大でいらっしゃるんですか。
はい、美大の美術学部の彫刻科の所在料専攻という、その当時では現代アートを割と唯一勉強できるかで、そこに入りたくて 石井先生という先生がいらっしゃって、
もともと現代アートがやりたくて美大に入られた、
はい、そうですね。現代アートとあと彫刻っていうのが一番大変なので、一番そういう意味ではもう感覚ごとやらなきゃいけないことなので、
彫刻が言って僕全然美術疎いんですけど、はい、彫刻が一番大変なんですか。
やっぱり物理的じゃないですか。絵ってこの 2D の中で、
うん、まあ、まあ2次元ですよね。
2次元の中で割と重力引力関係なくやれることってあるじゃないですか、
は
い
は
い、
は
だけど彫刻はそこはシビアなので、
3次元でしかも物落ちたりするとか、
そうです落ちたりするとか、重たいもの運ばなきゃいけないとか、うん、いろんな素材を体感しなきゃいけないので、得得しなきゃいけないので、はい、これが唯一自分が不得意だったところなので、うん、あのやりたいなと思って。
不得意なことをあえてやろう、
あえてやろうと。あの子供の頃からも絵は描いてたので、絵とか工作は、
じゃあもともとアートは大好きなんですね、全般的に。でもあえて彫刻に入って、はい、でもその後、はい、今だってあれですよね、いろんな方のコスチュームとかも作られてるんですよね。
あのコンセプト的にはウェアラブルスカルプチャーとかウェアラブルアートなんですよ。私からすると身につけられる。
なるほど、なるほど。つまりウェアラブルって着ることができる彫刻ってことですね、スカルプチャー、
はい、
ファッションは着ることができる彫刻なんだ、
だと私は捉えていて、私のなので、まあ、そのファッション論はほぼ彫刻だったりアートの捉え方をして見てますね。
面白い。で例えば、はい、紅白歌合戦とか FNS 歌謡祭とかレコード大賞にも、これはデザインなんですか、コスチュームなんかを提供する。
デザインだけじゃなくて、私は基本的に自分で ものを作るので、手で、はい、もちろんアシスタントさんもあの手伝ってもらうんですけれども、基本的に自分で手作業で最後までやります。
そういうなんか彫刻作品みたいなのが紅白歌合戦で使われてるってことですか。
そうですね、紅白に関してはどちらかというと光に近いですね、輝きを演出するに近くて。
例えばいつの紅白歌合戦を、
数年前の例えば嵐さんとか。
数年前の嵐が出た紅白歌合戦の光のやつは、
光のコスチュームが光るような、あのなんて言ったらマテリアルな部分だったりとか、あとはガールネクストドアさんの、
あ懐かしい、ガールネク、ガールネクね、
もう20年ぐらいキャリアあるので、はい、結構派手な方の派手な部分は割とやってます。
実はキングさんがやってるっていう
だけじゃないと思うんですけども、割とやってることが多いですね。
ちなみにレコ隊だと誰やられ、何やられたんですか。
あレコ隊もだからガールネクストドアとかもですし、うんうん、あとレコ隊誰やったかな、
あと
あモンスター、ちょっとあの
多すぎて分かんない、
多すぎて分かんない、申し訳ないですけど
FNS 歌謡祭は、
FNS 歌謡祭 もう結局はそこに出るレベルの人と3つとも多分大体その出られてるので、はいはい、
なるほど、そうかそうか、
はい、
確かに。
ちなみに
あと記憶が
いっぱいやりすぎてるってことですね、
はい、結構やってますね。
世界陸上、これ何やられたんですか。
世界陸上も、ピアニストさんかな、はい、またやっぱりあの着てらっしゃる部分の装飾、うん、輝きがこう、うん、立体感というか、やっぱこういうこれは光沢感あるからいいんですけど、今、はい、例えば私が着てる黒い、
今着られてる洋服ですね、
でもこれってやっぱ沈んじゃうじゃないですか、あの、うん、大きいスクリーンで見ると、うんうん、
あ
そういう時にこう一瞬の輝きでもいいんですけども、必要な場合があって、はい、とかご本人のテンションが上がるっていうか、うん、そういうなんかご本人の一世一代に立ち会う、まあ、ハッピー作ってるみたいなもんですね、はい、ある意味あれも
紅白とか FNS 歌謡祭とか世界陸上みたいな一世一代の晴れ舞台の時に一番その人が輝くようなハッピーを晴れ着を彫刻的な感覚で作ってる
っていう感じです。あもう素晴らしいです、言語化が。
宮内さんはなんでこのキングさん、まあ、今日最終兵器として連れてきたわけですけど、
まあ、アートでやっぱとあるイベントでお会いしたんですけれども、はい、やっぱ話してくれるこう言語化のこうセンスが抜群に面白いんですよ、
ね、
うん、
今のね晴れ姿とかそういうの
そういうのもそうだし、先ほどの経営学みたいなことでも、もう独特の感性で話すんですよね。
うん、
一番面白かったのは、僕さっき京都の話しましたけど、はいはい、まあ、京都 の古い江戸時代の古い大福帳って、あれブロックチェーンだよねって言ったことがあって、あ、はいはい、確かにそうなんですよね。
あのよくわかります、私本でそのこと書いてます。
そういうようなあの会話をよくして、
はいはい、
そうですね。
でそのまさに今のお話なんですけど、はいね、これビジネスイノベーションカルチャーカフェなんでビジネスの話もあるんですが、
はい、
キングさん、まあ、そういったその紅白とか FNS 歌謡祭とかの仕掛けを入れてる一方で企業の経営戦略のアドバイザーもやられてる。
はい、
これちなみにどういうことをされてるんですか。
まあ、マーケティングもですし、そういう意味ではいわゆるマーケティングではないマーケティングができるので、
うん、全然わかんない
、まあ、見方が違うわけじゃないですか、はいはい、さっき言えば、はい、私はファッションを流、うん、いわゆる流行っていうよりは彫刻として見るじゃないですけども、はいはいはい、その流れの筋に近いというか、うん、はいはいはい、 あとおそらくなんですけど、私共感覚者でもあったりとか。
共感覚者、
はい、あの数字に色が見えたりとか、要するに五感が連動するのもあるので、独特な捉え方をやっぱりするので、おそらくその形式値っていうか、その数値では見えないものを暗黙値、ね、書かれてますけれども、はい、ああいうところがおそらくあって、それを形式値というその言語化するのはできるので、要するに捉えられてないような些細な前触れとか。
え、数値が色で見えるんですか？
数字色で見えますね。今切ってますけど、はい、もちろんそう大変になっちゃうので。
あ、そういうのオフモードにしてですか？
オフモードにしてます。
え、オンモードにしたら数字とかが色で見える？
色に見えてボーっと楽しいですね。
来ました、最終的に。最終的感半端ない。
まあ、だからいわゆる経営とかもなんかこう本当にこう仕組みとかじゃなくて、色とかなんか形が見えたりとか。
あ、そうです、そうです。もう人格、ま、とか、はいはい、なんか雰囲気とか景色とかいろんなことに見えますね。
そのキングさんがのフィルターで見える感覚みたいなのを、例えば企業の経営者とかマーケティング担当者に伝えて、
そうです、
こうしたらいいんじゃないみたいなことをやってるっていう。
そうですね、割とそれに近いですね。
もし差し支えなければ、ちょっと会社名出さなくていいので、具体的に例えばこの会社にこういうことを言ったことあるとか、こういう提言したことありますとか、何かあります？
具体的に言えない
あ、まあ、言える範囲で、
言える範囲で、うん、まあでもその整合性があるかどうか、
はい、
と取りこぼしてるところがどこかっていう、うん、
そういう時はその会社のなんか製品とかを見るんですか、それともなんか会社の中を歩き回ったりするんですか？
歩き回る場合もありますし、製品を見る場合もありますし、うん、あとはだいたい皆さん因果論じゃないですか、 AI じゃないけど、私演技論なので、
うんうんうん、
時間の流れがちょっと人とも多分ずれてるので、感覚値が、
うん、例えばこれ今僕のところにあの目の前に、はい、あのペットボトルのお茶があるんですけど、はい、これを見たらなんかオンにしたらなんか感じるとか、そういうのがあるわけですか？
と思います。ありますね。今やっちゃうと大変なのでやれないんですけど、
う
ん、
へー、大変っていうのはやっぱり心の準備っていうかがだいぶ、
心の準備っていうよりは違う風に見えてきちゃって刺激が多くなっちゃうので、
はいはいはい、面白いですね。
面白いです。
え、そういう感覚っていつぐらいから持ってるんですか？
幼少期からあって、そういう意味では不定愁訴っていうか、その原因不明に熱が出ちゃったりとか、
うん、
いろいろあったので、それをどうコントロールするかってことを向き合ってたら、まあ、結局アートが救ってくれたんですよね。
うーん、
いろんなことを感じてるものを絵で描いたりとか、うん、色にしたりとか表現するとホッとするんですよね。で、捉えられるようになってくるので、は
い
は
いはい、そうかそうか。だからなんか自分の中にそういうなんかよくわかんない感覚があるわけですね。
そうです。
それを外に出したいけど、
うん、
あの人間の言語だと伝わらないかもしれないけど、アート作品ならそれが自分が出せるわけですね。
そうなんです。で、結構父親とかも厳格だったので、そういうこと言うとおかしいと思われるからやめなさいって結構言われちゃったりすると、あ、じゃあ言葉にしちゃいけないんだったらっていう。
宮内さんね、あの、今多分ラジオ聞いてる方の中でもキングさんの話聞いて、あの、分かったっていう人と、なんでこれが結局ビジネスにつながるんだろうって思ってる方いらっしゃると思うんですけ ど、はいはい、どその辺って宮内さんどうですか？なんでこれ今いろんな企業の方がキングさんのこの感性を求めてるんだと思うんですか？
はい、やっぱりこう企業とか特に日本企業はここ何十年、10、20年ぐらい、
はい、
やっぱ定量的なこう数字とか KPI でこう会社を運営してきたり経営してきたと思うんですよね、
はい、
でやっぱりそれだけではダメっていうのがやっぱりイノベーションの限界になってきて、うんうん、それと違う全く別の振り幅で、あのアートであったり、そういう感性の部分であったりっていうのが今求められてるんじゃないかなと思います、う
ん、なるほどね。たがえみちゃんとかどうですか？今までのキングさんの話聞いてちょっと共感できるところとかあります、う
ん、いやでも感覚で動くってすごいですよね。なんかあと数字が色で見えるとかも、なんか例えばなんていうんですかね、なんだ、戦隊ものとかやるときとかの数字の決め方とか色使ってやったりとかするのかなとか
戦隊もの、
戦隊もの、
色々ある、何
とかレンジャーとか、
何とかレンジャーとかも、な、例えば番号を振るなら何番になるんだろうみたいなとか、ね、結構そういうのがお分かりになるんですよね、みたいなと思うと面白いなと思って。
初めて自分が共感覚者って気づいたのは、学校に、小学校に入って、うん、なんていうんですか、学割っていうんですか、あの、
はいはい、
月火水木金1時間目2時間目、
ね、
時間割、
時間割だ、あれの色が自分と違ったんですよ。国語とか数字と、はいはいはい、なんだこれはと思って、は
い
は
い、科目で見てる色が違う。
低学年だと色を塗ったりね、してますもんね。
ガチャガチャしてなんだこれはと思ってから、あれって思いましたね。
なるほど。
1が私の色じゃなかったりとか。
なるほどね。
これ私には色これ見えてんのに、え、みんな見えないのみたいな。
みたいな。でもあんま言わない方がいいし、あ、そういうもんなんだなっていうのは。
面白い。というわけで、ではそんな、キングさんに、大丈夫ですよ、全然大丈夫です。
はい、そういう場所です。
大丈夫、大丈夫、全く問題です。はい。というわけで、ここからじゃあそんなキングさんに、アートがもたらすイノベーションとはというテーマでさらにお話を伺っていこうと思います。ではまずキングさんにお伺いしたいんですが、はい、キングさんにとってアートってもうシンプルに言ってどういうことだっていうふうにお考えになってます？
え、もう生きることじゃないですか。うん、うん、生きている様というか。なので、まあ、正直皆さんアーティストだと思ってます。全員が
アーティストだと、
うん、要するにそのアートでご飯を食べられるっていうことをプロのアーティストさんっていうのはビジネス界だけの話じゃないですか、うん、ある意味、
うん、
でもそれはなんて言ったらいいのかな。
そうか、でも子供が別にアーティストって名乗んないでも、あの僕の娘も例えば絵描くの大好きなんですよ、うん、ほっとくとずっと書いてるんですけど、うん、アーティストですよね。
そういうことです、うん、だってゴッホだって生前は
お金全然儲かなかったですもんね。
だから本人はもしかしたらね、どう思ってたか、周りはどう思ってたか分かんない。
そうです、今となっては偉大な画家だけど、まあ、はっきり言うとずっとね貧しいまま最後自殺して死んじゃうわけですからね。
そうなんです。そういう意味ではアーティストの定義っていうのは、うん、時間軸と空間軸に、ね、のマッチングの問題でもあるので、うん、私は全員アーティストだと思ってます。
なるほどね、はい、ただ一方で、あの、はい、僕も実はアートってすごく興味があって、はい、あの経学者なんで経学的にまさに宮内さんがおっしゃったのが重要なポイントだと思ってるんですけど、はい、今やっぱりビジネス界でもアートってすごい言われだしてるんですよね、うん、でその最大のポイントは先ほどキングさんもちょっと触れてくれましたけど、暗黙知、うん、つまり人とか組織の中に本当は言語化されてないんだけど、人か組織っていろんなものを持ってて、うん、それを外に出さないとコミュニケーション取れないんですよね、うん、でその時に、うん、あの言葉って所詮いわゆる形式値ですね、うん、言葉って本当に限られてるので、うん、人間が作ってる自然言語なんて、うん、それ以外になんかそれを発露する、うん、表現が必要で、うん、それの一個がアートだと僕は理解してるんですね、うんうん、どうですかキングさん。
あ、いいと思います。私もそれは本当に思います。あのなんて言ったらコミュニケーションの一つであって、うん、言語に変わるコミュニケーションの一つが、まあ、アートであるというか、うん、それでいいと思います、はい、
例えば今あの結構いろんな経営者さんの間で絵を描いたりとか、はい、それからお花をやったりというのがちょっと流行ってきてるんですよ、うん、でそれはそういう人たちがやっぱり自分は何の仕事をしたいんだとか、この会社って何のためにあるんだっていうのが、うん、なかなか日本語だけだと十分に表現できないんで、うん、それをとりあえず抽象化で絵で描いてみるみたいな、うん、例えば描くっていうプロジェクトがあって、実は僕が昔連載したハーバードビジネスレビューでそういう連載があったんですよ、うん、でちなみに第1回は宮内さんお勤めのヤフーの前の社長の宮坂さんです。
なんと
で宮坂さんやっぱりすごい明るい絵描くんですよね。でやっぱりそれ宮坂さんの思いみたいなのが絵に出るみたいな。宮内さんどう思われてます、このアートとビジネスの関係みたいなのは。
まあ、一つ学べるのがやっぱりアーティストがものを生み出す力ってものすごくて、必ず形にするんですよね。
あ、なるほど。
あ、それはそうですね。
形にする力がとにかくすごい。
形にする力ね、
はい、そういう抽象的なものであったり暗黙知を何とかして、
つまり形式地化ですよね。そう、文字じゃなくてもいいから形にすると。
そうです。でそれはやっぱりものを作る、クリエイティブを何か作ったりサービスを作るでも同じだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
やっぱり何かを形にするっていう力がすごい強いです。そうか、
ビジネスもそうですもんね、はい、なんかこういうのビジネスになりそうだけど、うーってなって出ないっていうのを
諦める。
それをアートの力があると出せる。
そうです。アーティストの子よくね、あの訓練みたいなのに一緒に行くと、
宮内さん言ってんですか、
あのそういうあのシンキングみたいなフレームワークのところに参加すると、はい、もうとにかくダメ出しダメ出しダメ出しして何度も作らせられるんです。彫刻もそうですよね。
しぶといですよ。彫刻なんてそうですよ、本当に。もう8割まで作ってもダメと思ったら壊す勇気が大事なんで、彫刻って。
なるほど。8割まで作って壊すって、意思決定は自分でするんですか。
もちろんです。
なんか違うと、
それは自分の腹落ちしないから。一番大事なのは自分の腹落ちなので。
なるほど、はい、それ8割いったところでも、あ、腹落ちしないってなるんですね。
なるんですね。だいたい6割ぐらいで普通気づくんですよ、うん、だけど延命しようとしてなんとかいけるんじゃないかと、うん、でもこれを潔く壊せるかどうかとか。
会社のビジネスと一緒ですね。
いや本当にそうなんですよ。
でビジネスも新規事業を始めて、はい、ちょっと始めちゃうじゃないですか、うん、であれなんか違わないって思ったけども予算もついちゃったし、ずるずるやっちゃうみたいな、
でそこでこれまずくないって誰かが言わなきゃいけないのが多分こう暗黙知の形式地化なんです。
なるほど。
まずいって誰も言えなくてそのまま言っちゃってダメだった。
だから結構まずいっていうのやってます私。これはまずい、人にもです、企業さんにも。
あ、企業に、はい、これは違うと思うと、
はい、釈迦に説法的な
だけどその時は違う理由はきっと言えないですよね、キングさん。なんか違うわけじゃないですか、腹落ちしてない、私が腹落ちしてないってことですよね。
まあでもなので、どう腹落ちするかまでしつこく形式化の努力はしますね、暗黙知の。
なるほど、それはやっぱ頑張って伝えようとするんですね、は
い、しつこいですよ。
それどうですか、企業側の方はそれを受け入れてくれますか。
くれてますね、もう必ずそうなるので、その実績ですよね。時間軸の問題で、
うん、
早いものと遅いものありますけど、必ずその言ったじゃんみたいなのは結構あるので、はいはい、やっぱ長く続けていくと、
やっぱ長くやられてるから、その評判みたいなのが業界であって、あ、そうですね、キングさんが言うことならとりあえずちゃんと聞いとけと、
聞いてもらえること
ころまで言ってるっていうことですね、
はい、ありますね。
いや、面白いですね。ちょっとずつ見えてきました、
見えてきました、
ね、もういわゆる経営とかもなんかある種彫刻なんですね。
経営、そう、
だからこれ形、
スナちゃん名言ね、
そう、そうですよね、
はい、そうです。
これちょっと形を、
きたきた、
これ綺麗にならないよっていう、砂
山慶太郎当番組22回目で最大の名言ですよ経営とは彫刻である。
いや、でも本
当にというわけで、
そう思います。
CM 行きましょうか、
行きましょうかね。この話まだまだ続きます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。今夜はアートがもたらすイノベーションとはというテーマでお話ししています。
はい、というわけで、今日キングさんに来ていただいて、最初はまあこんなね、アートとビジネスイノベーションでつながるのかと思ってましたけど、やっぱりその腹落ちとか、ないもの、この体の中に退化されてやりたいんだけど言語化できてないものを作るっていう意味では、実はビジネスもアートも同じで、うん、なんでスナちゃんの名言、うん、経営とは彫刻だろうってかなり分かってきましたけど、たがいみちゃん、なんかキングさんに質問があるっていう、
は
い、
アートにすごい興味があるんですけど、自分絵描くの下手だったりとかして、はい、なかなか力がつかなくって、どうやったらその知識というか感覚を養えるのかなと思って、ぜひ聞きたいです。
あ、僕も聞きたいですね、それ、
うん、もうまさにおっしゃってたんですけど、その絵が描けない、
うん、描けないです、
高見ちゃんはね、
うん、これって私一応美術の教職を持ってるんですが、教員免許を、はい、一つの物差しなんですよね、おそらく。たまたま出会ってしまった美術の先生の評価が悪かっただけなんじゃないですか。
あ、まあ考えてみたら、絵って誰でも描けるじゃないですか、
はい、
うまい下手って先生が勝手に客観的に自分の尺度で決めてるだけ
ですね、はい、決めてるだけです。あと周りにいた誰かの反応を見て自分は絵が描けないっていうマインドセットしてるだけなので。
なるほど、
はい、今だってカメラもこれだけあるわけで、うん、別に見たままのものを描く必要なくないですか、
うん、
その能力は。それよりも自分の思うことを表現できればいいわけで、あとは知識も別に、まあ、あるのはいいんですけれども、うん、先ほど自分なり の意見を言われてたので、サイゼリア
サイゼリアのやつねサイゼリアの店主がアートであると、うん、あれはたがいみちゃんの意見ですからね、うん、
あの見立てを自分でできてることはとても大事で、私はその脳みその数だけ宇宙というか世界はあると思ってるので、脳みその数だけ。そうだよ
ね、なんかだから我々がボッティッチェリとか、うんね、ピカソとか言ってるので、うん、サイゼリアをアートと言ってる高見ちゃんの方が上かもしれない
です、ね、上ですよね。
すごい可能性を感覚
あるんですか ね
自分の日常の中でおそらくサイゼリアが割とこうホッとする場所で、その中で感動を得たっていう、この感覚が私はアートだと思ってるので。
でも逆に今日なるほどと思ったのが、我々多分アートをかなり誤解してますよね、そう考えると。やっぱり特に僕なんかもそうですけど、小中学校の時とかにいかに綺麗な絵を描くかみたいなのとか、
あ、そうですね、
習字とかもそうだと思うんですよ。堂々とした、はい、なんか太い字だとなんかなぜか評価高いみたいな、
う
ん、
そうですね、
あれって単純に先生の基準じゃないですか。
そうですね、
でもアートって本当は全然そんなものじゃない。
はい、なのでここにも美術って書いてあるんですけど、うん、
はい、
こう美術っていうのも芸術じゃないじゃないですか、美しい術って。でも美って前後の文脈で変わっていくんですよね、常に、
うん、美術は文脈で変わる、ね、うん、そうで何がどう美しいか違いますもんね。
違うじゃないですか、はい、そういう意味でやっぱ美術になんかこう囚われちゃって、たまたまその自分の人生で立ち会った数年の教育の中の美術のマインドセットのままっていうのは非常に危険、う
ん、何が美しいかなんて分かんないですもんね。
分かんないです。何が美しいとか何が美味しいとか何がかっこいいとかって変わるじゃないですか、そうですね、人生の中でも、
はい、
なので常にやっぱりアップデートするべきだと思うし、うん、 常に変わっていくし、自分の感覚に多分自信を持つことがアートじゃないですかね。
じゃあこれからお話伺ってると、やっぱりそのアートっていうものの、今日お話伺って分かってきたんですけど、ビジネスへの重要性とか、あるいはね、今日もビジネスやってる方がこのラジオいっぱい聞いてくださってると思うんですけど、そういう方に大事なのはアートっていうことを、なんか着手定規に知識で覚えるというよりも、今キングさんがおっしゃってくれたようなアート的な感覚を持つのはやっぱり重要になってくるっていうふうに考えますか。
そうですね、自分のなんか積み重ねてきた感覚があるわけで、その中から自分なりに腹落ちする美というかアートを見出すべきだと思っていて、それを他者が言った物差しを真似しようとしても結局は追いかけるだけ、よくわからないものを、なので皆さんアートアレルギーがあるというか。
そうね、なんかありますよね。
どこかで遠い着地のないところを追いかけてる気が
してると
思うんですけれども、そうではないんじゃないかと。
あくまで自分が腹落ちするところを、もう本当に腹落ちするまで突き詰めていく。
僕もね、今実は講演で偉そうなんですけど、実は企業の方の前で講演するとき、一番最後に言うのが、日本に今一番足りないのは腹落ちですって散々言ってるんですね。腹落ちが弱いんですよ。だから特にね、今の日本の会社だと、やっぱり上から降ってきた仕事をやらされてる方が多いから、何のためにこの仕事でやってるんだっけっていうのを、落ちないでやってる方って、それ悪いわけじゃないんですけど、でもそうするとやっぱり変化しづらいんですよね。自分がやりたいことではないから。宮内さんどうですか、この辺の今の。
やっぱこう社会にどのいう価値をもたらすかっていうことを、何か作る人はみんな考えた方がいいし、その時に自分との関係、自分はこういうことがやりたいみたいなのをこうちゃんと込められるかどうかみたいなのがすごい大事ですよね。
アートはそのもう究極ですもんね。
そうですね、
価値がついてものすごいお金、さっきのアルノの話でものすごいお金で買われるっていう。
そうですね、さっきのアルノのもそうですよね。ちなみに最近のまさに今日、実はさっきニュースのテーマが、宮内さんが選んでくださったのが、LVMH ですね、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーみたいな、ああいうブランド側の価値みたいなのがさらに高まっているんじゃないか、実際例えばほらバスキアの絵なんていうのが、ZOZO の前澤さんがすごい金額で買ったりするじゃないですか、ああいう現象どうご覧になってますか。
まあ、でもすごくいいことではあると思っていて、それまでってあまりアートって皆さん知らなかったじゃないですか、でもやっぱりバスキアもああいうふうに前澤さんが買ったりとか、いろんなことで、あ、バスキアっているんだとか、分かるっていうのはすごく大事で、これからもっと盛り上がっていくと思います、アートに関して。で LVMH もすごくやっぱアートとの協業をすごいやっているので、自然にこうプリントもそうですし、空山さんとかも、
空山
はじめさんって、ロボットの、
ロボットの開発者なんですか。
アイボの初期のコンセプトデザイナーかな。
へ
ー、ずっとロボットの美人みたいなの書いてる方で、ディオールとのコラボレーションしたりとか、自然な形でこう現代アートだったりとか、ずっとや長い時間やられているグラフィックデザイナーと組んだりとか、ファッションがある意味アートをこうコマーシャルするものになってきているので、
なんかだんだんその辺のね、ファッション、アート、それからイノベーションの垣根みたいなのがだんだん今融合してきてる世界だと、
そういうのをやっぱ超えていくところにイノベーションがあると思うんですよね。やっぱカテゴライズって単にこう便宜上やってるだけのものですからね。
そうですね、そうですよね、
おっしゃる通りだと思います、
というわけで
勉強になりましたね。
勉強になりましたね。っていうか、すなちゃんほら、なんか今年からベースやるとか言ってるじゃないですか、あれもある意味ほら自分の内面を自己表現それ音楽だってアートの一部みたいなものですからね。
っていうことなんですかね、なんかこう言葉では喋れない何かを表現したい欲が、
表現したいのかもしれないですよ
ね。あるのかもしれないですよね。
これで年ついに今年すなちゃんからイノベーションが生まれるかもしれないと。
でもメロディーではないっていうね、支える方
だ、支える方だ、
何がやりたいのか分かんないですけどね、なんかやりたい欲はあるんですよね。
なるほど。
さあ、ということで、アートがもたらすイノベーションとはというテーマでお話をしてもらってきましたが、ここでアートとビジネスについて考える本一冊ご紹介します。こちら東京芸術大学大学美術館の館長秋元雄一さんによる、アート思考ビジネスと芸術で人々の幸福を高める方法、こちらプレジデント社から発売中です。この本は既存の仕組みにとらわれない思考を、アートから学べという 報になってます。インターネット通販サイトや書店でチェックしてみてください。
J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が50万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
はい、いや本当こう肩書きが最初バラバラに見えてたんですけどね、
繋がってきましたね、
繋がって統一感を感じるようになりました。浜松町イノベーションさんのお客様はアーティスト、デザイナー、プロデューサー、自由研究家のキングさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメおいしんぼですが、キーワードは何でしょう？
アートの真髄はおいしんぼにある。
はい、というわけで何か言ってください。
笑う失笑しかない。笑
う、はい、というわけでまずは世界観に浸っていただくために、おなじみこちらをお聞きください。アニメおいしんぼのオープニングテーマ、中村ゆまでだんだん気になる。
中村ゆまさんでだんだん気になるをお送りしています。
はい、ということで、おいしんぼはこのラジオを聞いている方は大体の方がもうご存知だと思うんですが、大人気漫画ですよね。1983年からビッグコミックスピリッツだったかなで連載が行われていて、今はちょっと休載中ですけど、確かもうコミック100巻超えてますよね。でね、累計発行部数がなんと1億3000万部。
すごい。
ちなみに僕もね100巻近くまで持ってます。
あ、もうちゃんとずっと揃えてるわけです、
はい、持ってます。私も無類のおいしんぼ好きでして、はい、正直このコーナー生で出したくなかったんで、最終兵器だった。だからでも僕と構成作家の荒川くんはおいしんぼマニアなんですよ、うん、でね、ちょっと取っとこうかなと思ったんですけど、いやここで出すしかないかなと、
ついにここで
出てくるわけですね。で、ね、あらすじはご存知、多くの方がご存知だと思いますが、東西新聞の記者である山岡史郎と栗田優子のコンビが、うん、東西新聞の記念事業である究極のメニュー作りを取り組むわけですよ、はい、そこでライバルに山岡史郎の父である貝原雄山ですね、うん、美食家、芸術家のね貝原雄山が、至高のメニューっていう
のを作り出して、帝都新聞のね、
そうですね、
帝都新聞
で戦うっていう話なわけですけど、でアニメとしても、1988年から92年にわたり日本テレビ系で放送で、この曲知らなかったんですけど、中村ゆまさんってスケバンデカ
の浅香唯さんの浅
香唯バージョンの時の、
はい、
次女の役でしたっけ、はい、その中村ゆまさんがこの曲歌ってるんですね。いや懐かしいですね。でね、今日言いたいのは、言いたいこと本当はおいしんぼだけで5時間ぐらい語れるんですけど、言いたいのは、今日アートっていうね、キングさん来ていただいたテーマだったじゃないですか、はい、僕ね、アートとイノベーションで今日実は話しきれなかったんですけど、もう一個重要な共通項があると思っていて、はい、価値が分かりにくいんですよ、つまりなかなかお金で測れない、で、アートって分かんないじゃないですか。先ほどね、ゴッホが死ぬまで売れなかったって話しましたけど、死んでから今ものすごい、ね、価値ゴッホの作品ついてますよね。だけど当時は誰もゴッホの作品買ってないわけです、つまりアートの価値ってすごく見えないんですよね。でやっぱり、キングさんおっしゃったコンテクスト、文脈で変わってくるわけですよ、でもこれイノベーションも同じで、イノベーションも文脈でこれに本当に価値があるのかって変わってくるし、何よりなかなかお金だけでイノベーションの価値って測れるもんじゃないわけですね。例えば iPhone がそうだと思うんですよ。 iPhone ってもちろん今すごく売れてますし、その売り上げっていう価値はあるけど、それ以上の大変化を我々の生活にもたらしてるじゃないですか。 iPhone があることでさまざまな交流ができるので、さまざまなアプリがあって、ある意味我々の生活が一変しちゃったわけですよね。だそういったものってもうお金では測れない価値で、だっその辺がそのアートとイノベーションの似てるところだと思うんですよ、そしてそれと同じように価値がよく分かんない、その文脈によって違うのが僕は食べ物だと思うんですよ、で、それをよく表しているのが僕はおいしんぼだと思ってまして、例えばこれ実は以前この番組の第2回の時に箱の小野さんに来ていた時もそういう議論したんですけど、例えばたまに僕もいろんな経営者さんとお付き合いするんで、お昼ご飯ちょっと高価なもんはけて食べるんですよ。もう1万円近いみたいな、贅沢してんなと思いながらも、なんかホテルとかで食事をすると、でもそこで感じる価値と 家に帰ってきて疲れたってなってサバ缶をねパカッと開けて150円のサバ缶を食べた時のあの美味しさ、多分同じなんですよ、同じかサバ缶の方がうまいかもしれない、だけどサバ缶は150円でホテルの高級フレンチは1万円するわけですよ。これって何なん、価値って何なんだろうってやっぱり改めて思うんですよね。でアートもそうだしイノベーションがもたらす価値もそうだと思うんです。で美味しんぼはね、そういう意味で言うと僕はいい漫画だと思ってまして、もちろんねいろいろちょっと難癖をつけたいところはいろいろなんか日本全県味めくりとか必要だったのかなとかいろいろあるんですけど、それはさておきですよ。あの美味しんぼってまあ貝原雄山出てくるんで美食クラブのオーナーですから、あれ多分ものすごい高級なんですよ。あれいくらかってやってないけど、あれ会員制で、でね、こう政治家とか経営者が来るところだからめちゃめちゃ高い料理なわけですよ、ああいうのを紹介する一方で結構ね超激安料理っておいしいものを紹介してるんですよね。僕が未だに覚えてるのがですね、第18巻で紹介された、あの目玉焼き丼、
目玉焼き丼、
はい、
ありましたね。
あり、覚えてます、
うっすら覚えてますね。
これですね、山岡四郎が最高のどぶり料理を紹介すると言ってですね、落語家のブラックさん、
はいはい、
ブラックさんにですね白いお米に目玉焼きのせいで醤油かけて食わせてブラックさんがうんバカうまいって言うっていうお前いくらだよっていう。それから30巻にあってこれ伝説の回なんですけど、はい、白いご飯にソースをかけただけのソーライス、
そんなあったんですか。
あったんですよ。でそれをあの経営者のおっさんが無法ってうまいっていう食うっていう回があって、でもそういうのと貝原雄山の高級料理やっぱ両方紹介するんですよ、価値分かんないじゃないですか、
はいはい、
だからそういうわけでやっぱその、ね、価値ってなんだっていうものをアートとイノベーションに加えて食べ物の世界でも提示してる、いや美味しんぼは偉大だなと。
なるほど、
いう話
そっちで来ましたか。いや僕雄山が芸術家だからみたいなそっち方面で来るのか
な。あ、なるほどなるほど今そうじゃあんまりガテンのいかない顔してる。
ガテンは言ってます。ガテンは言ってます。そうきたかっていうことでした。
ことでね、はい、なんで皆さんも今日晩ご飯食べるときにこのご飯っていくらの価値なんだろうって測れないじゃないですか、って思いながら面白いなと思っていただけるとありがたいなという、
はい、今日は入山マスターの最終兵器おいしんぼでビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした。お送りしてきました文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、閉店の時間が近づいてきました。次回のお知らせです。次回は常連さんに連続起業家ビジネスデザイナーの菊池慎さん、そしてお客様には NY コンサルティング代表取締役社長で月曜8時から文化放送で放送中の孫子で飽きない話のパーソナリティ長尾和弘さんをお迎えして、SDGs をどう生かすかというテーマでお送りします。
SDGs も今本当に注目されているテーマですからね、
はい、
あのぜひ来週深い議論ができればと思います。
さあそしてまあ年度末になってきまして、はい、ここでマスターからお知らせです。
はい、あのお知らせです。あの皆さんご存知のようにこの文化放送の夜7時の枠というのは、まあ、4月から9月の間はライオンズナイターが中心 で10月からまあ3月までの間は各週でいろんな方がいろんな番組をやられてるんですが、ということで予定通り行くとこの3月末でこの浜松町イノベーションカルチャーカフェも一旦は店じまいということだった、当初の予定はそうだったんですが、実は浜カフェ潰れません。
潰れない。
実はあの4月から
お店が続きます
、リニューアルしまして、今度は土曜の6時から1時間枠で、また浜カフェ新装開店と
夕方夜ですね、
はい、夕方ですね、ということであの引き続き皆さんご愛顧いただければというふうに思っております。まあ、1時間になりますんでちょっと番組の構成とかテイストは若干変わるかもしれませんが、基本的にはもう趣旨は同じですね。イノベーションとカルチャーで面白いことについて話していこうということで、4月からは土曜の夕方6時から新装浜カフェで皆さんとまたお会いしたいということですね、はい。まあ、この番組自体もまだあのこの火曜7時で来週再来週でありますのでぜひ聞いてください。
さあで、
は
い、メール行きましょうか。
メールご紹介させていただきます。ラジオネームマンツーマンで紅茶タイムさんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、キングさんの話を聞いて出会った先生の尺度で決めてしまっているという話とても納得しました。私の友人は美術館に行ってもそんなに何も思わないそうですが、スーパーに飾ってある母の日のお母さんの似顔絵コンクールの子供のあどけないめちゃくちゃな絵の方が楽しいと言っていました。その知人も自分の尺度で絵を楽しんでいるんだなと思いましたといただいてます。
うーん、 やっぱそう今日 の、 あのキングさんのね、うん、話はそうだなと思いましたよね。タガヤミちゃんのサイゼリアだってね、うん、僕とスナちゃん笑ったけど、うん、我々が悪いの
我々の尺度でしか
見てしまいましたね。やっぱでも共感多かったですね、このキングさんの話は、ね、はい、宮内さんいかがですか今日出られてみて。
いや、あの僕もあのサイゼリアの話に結構衝撃で、うん、やっぱりああいう視点をこうちゃんと持たないとイノベーションって生まれる目を積んじゃうと思うんですよね。なので改めてすごい勉強になりました、
うん、高見ちゃんはどうでした、今日キングさんの話聞いて。
いや、なんか全然まだ出会ったことのないジャンルの方の、うん、しかもトップランナーだったので、うん、こう一つ一つを言葉にこう重みがあって新鮮でした、はい、
ね、やっぱり今日の話、ね、芸術というのはどんな小難しい話かと思いきや、うん、やっぱりいかにありのまま自分が見たことを信じるかっていうことですよね、うんうんうん、それがアートなんだと、そうすれば実はビジネスも同じなんだっていうことですよね、はい、で
特に日本人が不得意なところが、
う
ん、
どうしてもやっぱり、ね、常識とか周りのメイクが気にしちゃいますからね、うん、そうじゃないんだっていうことですね、
はい、ぜひ改めて聞いてみてください。今日の放送、文化放送 YouTube チャンネルかポッドキャストでも配信されます。ボイスメディアボイシーではコーナーごとに聞けるほか、ボイシーパーソナリティによるコーナーレポートも配信します。改めて聞いてください。
はい、ここまでのお相手は入山明恵と
高原恵美と
宮内俊樹と
文化放送アナウンサー砂山圭太郎でした。キングさんの言ってることをものすごく説得力がありましたね。
アートでイノベーション、お客さんにも理解していただけたようですね。
うちのお店もアートでイノベーションを始めたんです。さっきのハヤシライスのご飯、実はお店に作ったかまどで炊いたって言ってましたよね。
はい、でもアートの要素ってどこにあるの？
かまどに使う薪としてコケ田山さんの流木アートを使ってるんです。
200万円の流木燃やしたの？
あんなの所詮ただ同然の枝切れにペンキのっけてるだけじゃないですか。それに炭になった流木の方が趣がありませんか？見てください。
おっとっとっとっと、お、確かにな。なんかタガエミちゃんのやることもアートへのアンチテーゼをアートで行うバンクシーみたいに思えてきちゃった。
破壊こそ創造の母とも言いますからね。
そうか、これはアートがもたらす味のイノベーションか。
常連さんだけの裏メニューなので食べたくなったら言ってください。また流木を燃やすので。
わかりました、ごちそうさま。お代置いていきます。
ありがとうございました。
イノベーション深いな。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。